障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。先日、難病で視力を失った画家瀬谷真理さんの作品展、見えない私が描く世界と、そのトークショーに足を運んできたんです。人生を共にしてきた3匹の盲導犬をモチーフに、2年以上かけて制作した27枚の絵物語、温かくて優しくって淡い色合いが重なった美しい世界でした。瀬谷真理さんは現在75歳。およそ25年前からシャルル・ボネ症候群に悩まされています。この病気は目から入る情報の減少に脳が反応して、存在しない動物や風景、幾何学模様などが原子として多層的に目の前に浮かんでくるのが特徴なんです。会場にはその症状を疑似体験できる展示もありました。瀬谷真理さんは、この病気精神病と誤解されるんだと、周囲に打ち明けられない患者さんが多いんだと、この展示を通じて診療を受ける人が増えてほしいなというふうにおっしゃってたんですね。私も初めて知ったこのシャルル・ボネ症候群、番組でもいろんな情報あると思います。積極的に発信していきたいと思っています。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、日本骨髄バンクコーディネーターとして長く活動され、音声ガイドとしてもご活躍する中尾瑠香さんと、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは中尾さん、日本骨髄バンクについて教えていただけますでしょうか。
はい、日本骨髄バンクというのは、白血病などの血液のお病気のために、骨髄移植など、いわゆる造血幹細胞移植が必要な患者さんと、それを提供するドナーさんをつなぐ公的な事業で、バンクの設立は1991年の12月なんですね。で、移植が必要な患者さんっていうのは、いわゆる血液のがんと言われますけれども、はい、白血病が一番皆さんご存知かと思うんですけども、血を作る大元になっている細胞、それを造血幹細胞というんですけれども、それが正常に作れないので、さまざまなお体の不調が起きてきてしまう、
はい、
なので、うん、その病気に侵された造血幹細胞を健康な造血幹細胞に置き換える、
うん、
それが、まあ、骨髄バンクでいうところの造血幹細胞移植ということになるんですが、
はい、
ただですね、その移植するためには、提供する側の白血球の型が合ってないと移植はできないんです。ですけども、この白血球の型ってなかなか合わないんですよ。
やっぱそうなんですね。
はい、どのくらいだと思われます？
10人に1人ぐらい、はい、
兄弟の場合で4分の1の確率、
はい、兄弟でも、
はい、で赤の他人であれば、
はい、
数百から数万分の1の確率と言われるほど、そんなに簡単に合うものではないんですね。まあ、そういう非常に厳しい中で、
うん、
骨髄バンクができる前からもちろん白血病というのはあったわけで、
はい、
私世代、大竹さんとか私世代だったら、赤い疑惑っていう山口百恵さんが出ていたドラマ、もしかしてご記憶にある方もいれば、それは60代以上の方ですけれども
大竹さんはご存知ですか？
はい、覚えてますよ。
覚えてますか？あれで山口百恵ちゃんの役が白血病の役だった、うん、まあ、そのようにもちろん白血病自体は昔からあるわけですが、
うん、
骨髄バンクができる前は、
はい、
とにかく家族で型が合う人がいなければ、
うん、
もう患者さん自身とか患者さんのご家族がもう必死になって探すしかなかった。もう本当に何でしょう、卒業名簿とか見て、
はい、
もう
もう片っ端から電話かけ て、
もう嫌われながらっていうお話を聞いたことありますが、うん、そんな風にして自分で探すしかなかったけれども、うん、そもそも数万分の1なんていう確率のものを自分で探すというのは無理ですよね、うん、まあ、そういった中で、まあ、患者さんの団体ができ、それがどんどん広がって骨髄バンク設立の機運が高まって、まあ、それで91年に、まあ、当時あの名前は、骨髄移植推進財団と言いましたけれども、今の日本骨髄バンクですね、はい、まあ、それができたということになります。
へー、中尾さん今こうやってものすごく流暢な、はい日本語でいらっしゃって、あの元々はアナウンサーでいらっしゃったんですよね、
は
い、
あの大学卒業後は、はい、あの NHK の長崎放送局でニュースのキャスターなどをしておりまして、
うん、やっぱりそうですよ、だって全然違いますもん。
大昔ですよ、いや本当に何十年も昔の話です、うん、ところがですね、東京に来てからも NHK の方でしばらくあの担当しておりましたけれども、うんうん、その頃20代の半ばに母が亡くなったんですね、はい、でちょうど母が亡くなった時期が骨髄バンクができてまだ間もない時期で、結構報道されていたんです、はい、まあ、要するに提供するっていうのは自分の体の中にある細胞をどなたかの命を救うために差し上げるっていう仕組みなので、うん、やっぱりあの私母を亡くしたばっかりですごく辛い中で、うん、母からもらった体が誰かの命を救うことにつながればと思って、はい、当時ドナー登録を骨髄バンクでしたんです。
そうだったんですか、
はい、でその後また不思議なもので、はい、今度あの10年後に父が今度、まあ、30代半ばでしたけど父が亡くなって、はい、でその時にこれもまたたまたま、うん、骨髄バンクがあの職員を募集する記事が朝日新聞に載ってたんですね、
はい、
それでも私も両親もいなくなっちゃったし、もうなんかもう本当に今まで伝えるということで人の役に立ちたいと思ってアナウンサーをやってきましたけれども、はい、もっと直接的に人の役に立ちたいと思って、うん、あのその募集記事を見て骨髄バンクに入ったっていう、まあ、そういう経緯があるんですけれども、
はい、
あの私骨髄バンクでは長らくドナーのコーディネートを担当していたんですね、うん、
はい、
25年間おりましたけど、そのうちの20年ぐらいをその役目をやってまして、
うん、
あのコーディネーターってとにかく喋るんです。ドナーの方に説明をしなければならない、で最終的にはドナーの家族も含めてご理解いただくためにお話をしないといけない、
は
い、となるとやっぱりあの昔やっていた仕事を伝えるという仕事というのは骨髄バンクの仕事の中でも、まあ、だいぶ役に立ったかなとは思っているので、自分の中ではつながっています。
そうですね、
はい、
さあ大竹さんは中尾さんとどんなきっかけで出会われたんですか。
はい、年が近いことも偶然でしたね。今聞いてはっきり聞いてあそうなんだと思って聞いてました。
うん、
語りはさすがですね。
ですね、
聞きやすいお声ですよ。
うん、
で私と中尾さんとはですね、実は私たち視覚障害の立場で、ハートステーションにも出演をされたんですけど、 BMAP さん、
はい、
ね、佐々木さんですね、
うん、
佐々木さんのところと私たちはバリアフリー映画を、はい、あの鑑賞します、
うん、
でこれは見るということは視覚障害者にとっては厳しいですので、まあ、ライブ音声ガイドだとか聴覚障害の方にはあ文字でもですね、うん、そういったようなもののバリアフリー映画を私たちもみんなで一緒に見たいということで、はい、BMAP さんが提供されたですね、一番会いたい人という映画のタイトルをどうしても見てみたいねと、みんなで見たいねっていうところからお願いしたところに、
うん、
このバリアフリー映画の上映会で演じられたのが中尾さんだったんです、うん、その時がまあ実際は初めてでしたけれども、
はい、
そこからのお付き合いですね。
へー、はい、じゃあ中尾さんのお声で今一番会いたい人の映画を大竹さんは見られたということなんですね。
そうですね、
あの私がやっぱりあのアナウンサーということで、はい、あの話すということに関しては、うん、まあ、比較的慣れていたということもあり、長いこと若い頃から目の見えない方のための録音図書の作成、音訳ですね、そういうものをやっていて、
はい、
でそういう中であのこの番組にも出られた、今お話にあった BMAP という音声ガイドを作るグループ、音声ガイドだけではない字幕なども含めてバリアフリー映画の推進をしている団体、まあ、その理事長である佐々木明子さんが、うん、 たまたまですね、音声ガイドを作るための講座を開かれたんですね。それに参加して、うん、でその参加者が一緒になって2011年に作った団体が BMAP という団体になるんですけど、仕事をしながらだったので、まあ、タイトル数は私非常に少ないんですけども、まあ、そういう映画の音声ガイドはやってきていたんです。でたまたま大竹さんが見たいと言ってくださった一番会いたい人という映画が、なんとこれもまた不思議なご縁で、骨髄バンクが舞台になった映画なんですね。主人公は白血病になってしまった少女、そしてもう一人の主人公はその少女に提供することになる提供ドナー、この二人の物語、まあ、そういった映画でしたので、たまたま私が本当に骨髄バンクを退職した直後だったんですけれども、はい、この映画に関しては音声ガイドを作成するところから私の方でさせていただいて、音声ガイド自体もさせていただくという形 でその時呼んでくださったのが、はい、大竹さんたちの瀬志京さんだったという、
まあ、そうなんですね。そこで、はい、なんかすごい運命的なつながりを感じますよねさあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思うんですけども、ここでリクエストをいただきたいと思います。まずは大竹さん、リクエスト曲ありますか？
今日は当時の映画を思い出しながらリクエストさせていただきたいんですが、
はい、
沢田千佳子さんの会いたいをお願いしたいと思います、
うん、なぜその曲を選んだのかは曲を聴いていただいた後に伺いたいと思います。沢田千佳子、会いたい。大竹さんのリクエスト、沢田千佳子、会いたいでした。本日のゲストは日本骨髄バンクコーディネーターとして長く活動され、音声ガイドとしても活躍する中尾瑠香さんと、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さんをお迎えしています。さあ沢田千佳子さんの会いたいを聞きましたけども、大竹さん、この曲にはどんな思いがあるんですか？
会いたいっていうのは私にとっても今でも忘れられないのが私の母です。今回のこの映画のタイトルの中にあった登場人物については白血病ということでありましたけど、うん、私も、視覚障害になって30年になりました、残念ながら光を取り戻すことはできないんですけども、母が手術するときにドクターに私の目と息子の目と変えられないかっていうことがどうしても思い出されます、
うん、
実はもう一人いるんですよ、小林七重さん。
はい、
私と七井さんとの出会いってここの場で初めて言います、
はい、
実は七井さん深夜放送の文化放送で走れ歌謡曲を担当されてました、
はい、
私も実はそのリスナーの一人になったんですけども、この母の日のね、ちょうど今から十数年前なんだけど5月8日って母の日だったんですよ、
はい、
母の日の番組の時に母の日テーマで私ちょっと落ち込んでいたり一人で住んでましたからすごく辛い人生があったんです、
うん、
その時に小林七重さんが走れ歌謡曲を担当されていて、投稿された時に元気で頑張って、でお母さんを大切にしてあげてとかコメントがあった時励まされたんですよ、
うん、
それが小林七重さんとの出会いで会ってみたいなって思ったら、なんと私の今目の前にいるんですよ会いたい人の一人だったのかもしれません。母のそのコメントがやっぱり番組に投稿したことでこうやってつながっていけること、福祉の障害の立場になったけど、うん、私たちのために番組を提供してくださってやっていただいていることをリスナーじゃないですけど代表して感謝したいと思ってます。ありがとう、うん、本当にいつもありがとう。
とんでもないです、ありがとうございます。そっか、なんかいろんなことがまたつながりました、うん、いや嬉しいですね。そのお二人の出会いのきっかけとなった映画一番会いたい人、これもまさか骨髄バンクのドナーのお話だったっていうのもすごいですけども、はい、実際に制作などにも携われたりしたんですか？
たまたまこれもまた本当に不思議なご縁で、
はい、
この映画を企画したプロデューサーの堀智子さんという方、この方が実は自分のお嬢さんが中学生の時に白血病を発病してしまってで、
はい、
骨髄バンクからの移植を受けたという経験がある、うん、まあ、そのお話が、まあ、モチーフになっているんですけども、この堀智子さんのお嬢さんというのはもうすっかりお元気になられて、うん、今社会人として活動してらっしゃるんですけども、うん、まあ、そういった経験があるので堀さんはお礼も兼ねて、うん、 骨髄バンクにドナー登録をしてくださったんですね。そしたら本当にたまたま選ばれて、はいはい、その堀さんのコーディネートを私が担当したっていうご縁が実はあるんです。
鳥肌が立っちゃうんですけど、
その時に堀さんが実は自分の体験を生かしていずれ映画を作ってみたいって話をされてたのを私も覚えてたんですが、本当に実現しちゃうなんてっていう、まあ、そういったご縁がある映画を、そしてまた音声ガイドまでつけさせていただくことになるなんて、本当にもう堀さんと私も本当にもうこの不思議なご縁にすごいねと言いながら夢耳心地でこれについてはやって、でそのことが大竹さんともつないでくださってっていう、は
い、
ですので私たちの作る音声ガイド、
はい、
理事長の佐々木明子さんがこの番組でもお話しさせていただいたことあると思うんですけども、
はい、
いわゆる目の見えない方のための情報保障という考え方だけでやっているものでは全然ないんですね、
うん、
やっぱり私たちのやり方というのはオープン形式といって、で障害のある方だけがラジオで聞くとかそういうものではなくて、
はい、
そもそも見ていただく会場には見える人も見えない人も聞こえる人も聞こえない人もみんなが一緒に集って同じものを見ていただくために、
うん、
もうその場で皆さんに聞こえる形で音声ガイドをし日本語字幕をつけているんですね、
うん、
まあ、なのでやっぱりただの情報保障だと見える方にとっては邪魔ですよね、むしろ、うん、まあ、そういうことになりますので、イメージしていただくのは映画の活弁、
うん、
佐々木明子さんが活弁士であるということもあって、とにかく一緒に聞いていただいて楽しい、
はい、
そしてより映画が深く味わえる、まあ、そういう音声ガイドを目指しているんですね、うん、でも今回の映画で言えば、まあ、骨髄移植などが出てくるので、やっぱり見ているだけだとちょっと知識が足りないと、これ何やってるシーンかなっていうところも少し説明を加えたり、
はい、
あとコミカルなシーンも実は多い映画なので、それはもう大竹さんたちを笑わそうと思って、そういうシーンはこういう言い方でやると笑っていただけるかななんて考えながら音声ガイドを作っていく、まあ、そういう上映の仕方なので、大竹さん楽しんでいただけました？
いや楽しかったですよ。はい、
やっぱどういう風に感じましたか？
私も実は高校1年の時に、同級生の女の子が、
うん、
17歳でやっぱり白血病で他界しました、
うん、はい、
もう本当に衝撃でした。今のようにドナー提供が少しでもね実現できればなって今聞いてて思い出しました、
うん、
でこの映画もですね、単にコメディとかっていうのと違って、私たちも知らないことがたくさんありました、まあ、我々も視覚障害ですから角膜の移植とかいろんなことも含めて自分に置き換えて考えていろんなことをやったんで、
うん、
私もこの映画を聞きながらもう本当に涙ボロボロでしたよ、
うん、
うちらの会員みんな感動してました、
はい、
もう本当に心に残り記憶に残る作品だったなと思ったんで、
うん、
このライブ音声ガイドを届けてくださるこのような場を一緒にやれるってことは幸せなことだと思ってます、
うん、
だから視覚障害の皆さんもぜひこのようなライブ音声ガイド場があったらぜひ出てね、やっぱり映画をみんなで一緒に鑑賞しようねってことで考えてほしいなと思います。
そうですね、はい、中尾さん、今後の予定やイベントありますか？
はい、はい、今まで以上に頑張っていきたいなと思っているんですが、実は私事になりますが、私が長崎の出身なんですね、まあ、そういったこともあって、でまあ、この一番会いたい人は、まあ、骨髄移植をテーマに命を考えるものですけれども、他に私が今音声ガイドを担当させていただいていますのが、やっぱり原爆に関わるような映画も前からやらせていただいていて、
はい、
一つが裸足のゲンが見た広島という石田優子監督の映画なんですけれども、裸足のゲンを書いた中澤啓治さん、
うん、
がインタビューに答えて私たちへのメッセージを話してくれるという映画なんですが、
うん、
それの音声ガイドも担当していて、
はい、
それは世田谷区内で、
うん、
去年一昨年上映させていただいたので、はい、今年もぜひと考えていますし、
うん、
それから被爆地長崎が舞台になった祈りという、これはマリアの首という戯曲が原作なんですが、まあ、そういった映画も、去年担当させていただいて、こちらについてもビームアップとしてまた今年もできたらいいなと思っていますし、
うん、
私が担当ではないんですが、ビームアップとしての上映会が実は近々ありまして、
はい、
6月28日に港区の方で実施するんですが、港区の区立の障害保健福祉センターの方で6月28日日曜日の14時から アマロックというこれも非常に面白いコミカルな映画ですけれども、うん、この、バリアフリー上映があります。今大竹さんも言ってくださったようにいろんな人に見ていただきたいって作り手は思ってますよね、うん、そのいろんな人っていうのは何も健常者だけじゃないです。やっぱりいろんな悩み、うん、それからお病気、うん、障害を抱えてらっしゃる方こそやっぱり深く深く映画を受け止めてくださるっていうことは感じていますので、うん、はい、まあ、そういう皆さんに一緒になってご覧いただくためのビマップの活動というのは私もこれからも続けていきますので、はい、世田谷区内も含めて自分のテーマであるその命や平和のことも含めて活動していければいいなってちょっと大きな話になっちゃいましたけど思っています。
ありがとうございます。とても貴重なお話をたくさんいただきましたけども次回もぜひお話伺いたいと思います。本日のゲストは日本骨髄バンクコーディネーターとして長く活動され音声ガイドとして活躍する中尾瑠香さんと世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当てその取り組みなどを紹介します。今回は去る4月18日有明ジメックスで行われた第25回子どもの福祉用具店キッズフェスタを取材しました。日本最大の子どものための福祉用具店ということで数多くのメーカーが参加。先月ゲストでお越しいただいたおんぶひもの老舗メーカーラッキー工業株式会社も会場で人気を博していました。まずは主催者である株式会社 SP ビームスの長尾久美子さんのインタビューをどうぞ。
毎年やっていまして今年25周年になります。今年からここ初めての展示会場になりまして有明ジメックスというところで開催しております。だいたい2日間で1万人を超える、来場者がおりまして多分この子どもの福祉業界では一番日本で一番大きい展示会になっていると思います。今年は100社を超えました。もう本当にバラバラでそれこそ車メーカーさんでしたら鈴木さんが初めてで今回3社車業界が出たのが初めてですし義足とか始まって、まあ、洋服もそうですしもう本当にいろんな業種が車椅子のメーカーも新しく出て大盛況のブースさんもありましたね。来場者さんが喜ぶ展示会を作りたいということで同窓会的な形でホッとする場所っていうことを言ってくださる方が多いのでそれは絶対に来場者のためにって思って作って主催の私たちがやってのけたっていう展示会じゃ絶対ないっていうのが絶対あります。だから本当に出展者もそうですし来場者さんにも感謝する展示会になってますね。
今年のキッズフェスタは会場が有明ジメックスということで去年より2倍の広さになったそうですがそれでも会場時刻には長蛇の列になっていました。来週もキッズフェスタをご紹介します。お楽しみに。世田谷ハートステーション障害に寄り添うみんなでつながるいかがでしたか。私も以前からドナー登録に興味があったので今回中尾さんから詳しくお話を聞くことができて本当に良かったです。もっと知りたいっていう方ぜひ日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。